梅雨も終盤となったのでしょうね。鬱陶しさに加えて、今朝ぐらいからなんか蒸し暑さを感じるようになっております。毎年のことでありますが、梅雨の終盤には集中豪雨の可能性があります。今年度もどうか、被害が少なければいいなと願っております。そして、昨日の一般質問、テレビ放映があっておりますので、多くの市民の皆様が見られております。私のところにも、いろいろなご意見が参っております。まあ、あまり気にせずにとは、嘘になりますが、少しは、気にしてでも、女性は3人やればかしましいと言われますが、一人でもやかましかばいとは言われないように、いつものように爽やかに、質問をしてまいりたいと思いますので、今日も答弁の方をどうぞよろしくお願い申し上げます。それでは、通告に従いまして、市長に3件、高齢者を対象に、1件目は防災に関すること、2件目は交通機関に対する対策、そして3件目は地域おこしについて質問をさせていただきます。地域防災計画の見直しにつきましては先日、伊勢議員の質問により、いろいろなことが明らかになりましたが、私はもう少し掘り砕いて、高齢者のみに焦点を当ててみました。壱岐市も平成21年に高齢者率 31% を超え、平成26年には 33.6% になるように統計ではなっております。まあ、本当に超高齢社会となり、それに伴う政策もいろいろと模索されております。そのような中で、今年度は第4期後期高齢者福祉計画、介護保険事業計画の最終年度になっていると思います。そして、今年度中には、次期の計画策定がなされるようになっていると思いましたので、あえて今回は高齢者関係に絞り質問をさせていただきます。高齢者に対しての取り組みは、次期市総合計画、後期基本計画の中に、高齢者が元気な町の実現ということで、高齢者の生きがいづくり、高齢者福祉の充実と取り組まれるようになっております。生きがいづくりは、老人クラブ活動やボランティア活動、老人スポーツ、マッチルバース、人材センター等で、これまでに培ってきた熟年パワーを発揮して、活発に行われていると思っております。中には、若い人よりも元気で活発に活動をなされていられる高齢者もいらっしゃいますが、援助が必要な方もいらっしゃいますので、今回は高齢者福祉の関係を主にお尋ねをいたします。高齢者福祉に関しましては、平成12年度より、壱岐市高齢者福祉計画に基づいて取り組まれていると思います。しかし、福祉サービスの生活支援事業に関しては、介護サービスに関することが、主であって、介護サービスの適用に至らない人、その方への支援が、少ないように思います。生活に不便をきたしていらっしゃる方がいられますので、今後の取り組みについてお尋ねをいたします。第1問目は、高齢者、特に独居、老夫婦のみの世帯に関しての災害時避難についてです。3月11日に発生しました東日本大震災は想定外の大地震でした。皆様方もテレビの放映、その他のマスコミでその状況は見られていることと思いますが、現実はもっともっと悲惨なものだったと災害ボランティアに行かれた方のお話を聞いております。その中で避難状況を見てみましても、高齢者の方が火のままで何も持たずに避難をされておりました。東北地方の地震は起こる確率が 98% と言われておりましたので、避難時の指導は行政からも何らかの形であったと思いますが、現実には見についておりません。 役に立っておりません。まあ、中でも非常時持ち出し資金の準備もなされてなかったのではないかと思われます。財産に関しては後でまとまるようにでもなりますが、身体に関しては命を落とすようなことにもなりかねませんので、準備をしておく必要があります。特に、防寒用具、水、まあ、高齢者には、この方はほとんどお持ちであると思いますが、常備薬等は絶対に欠かせないものです。避難グッズはいろいろございますが、当人が必要とする最低限の品の用意は必ずしておかなくてはなりません。一般的に市の広報やマスコミ等を通して認識はしていられる方もいらっしゃいますが、現実には準備をなされてない方がほとんどだと思いますが、まあ、その、どれくらい、用意をしてあるということを把握なさっているのか、そして、その必要性を、どれくらいの人が認識してあるのか、また、どこで、どのような指導をなされているのかをお尋ねいたします。次に、災害時、避難援助が必要となる世帯の確認、避難法はどのようになっているのかをお尋ねいたします。この件に関しましては、以前、平成19年の9月だったと思います。前市長の時に同様の質問をいたしました。まあ、その時は、消防団、自治会長、民生児童委員、また各連絡機関で、災害時、要支援、避難マニュアルを作成して対応するということでありましたが、今ホームページを検索してみましても、見つけ出すことができませんでした。まあ、検討なされたかどうかは、確認もしておりませんが、立ち上げてあれば、市長が変わられても継続なされていると思いましたが、見つけ出すことができませんでした。まあ、私の検索の仕方が悪かったのかもしれません。3、4年前に比べれば、災害に対する情勢や環境も変わり、市民の意識も上がってきていると思います。避難時に対する取り組みは強化しなければならない状況になっていると思います。地震だけでなく、水害では集中豪雨、台風もその勢力を増しておりますし、また竜巻等も起こっております。想定外ということが当たり前のようになっております。高齢者の避難援助体制をどのようにされているのかをお尋ねいたします。また、避難訓練につきましては、昨日、世議員の質問の中で取り組む旨の答弁だったと思いますが、高齢者は災害に直面すると動けなくなります。まあ、これは西方沖地震の時に私も目の当たりにしたのですが、家の中で読んでも出てこない。動けない。ただ怖いだけでどうしていいかわからずに、おろおろしている。まあ、そういう状態でありました。そして2年前の集中豪雨の時も、同じような状況でございました。2件ぐらい、3件ですね。いつでも集中豪雨で危ないなというところが、ありましたので、一緒にいましたが、全く動けてないわけですね。もう、とっさの時にはどうすることもできないというのが、高齢者の現状です。まあ、水がせき込んできているのに、逃げればいいのにと思うのですが、どうしても、どうしていいかわからない、といった、状況でございました。かねてより、避難訓練でも、多少、避難訓練なんかをしてですね、多少の知識を入れていれば、少しは避難するという意識が出るのかではないかと思いますが、高齢者対策の対応の、避難訓練の取り組みについてもどのようにお考えなのか、この2点についてまずお尋ねをいたします。
今西議員の質問に対する理事長の答弁を求めます。白川市長。
7番今西菊野議員のご質問にお答えをいたします。まず、高齢者、独居、老夫世帯の災害避難についてということで2点。まず第1点目の非常時持ち出し品の準備等の指導はできているのか、どこでどのような指導をしているのかというご質問でございます。 まず一般世帯の対応についてでございますけれども、災害時の避難における持ち出し品の準備等の指導については、市民皆様に、今月号でございますけれども、広報1の2ページから4ページにかけて、非常時の持ち出しを掲載いたしております。このようなことで周知を図りますとともに、実は平成19年6月に、我が家の防災マニュアルというのを全戸に配布いたしております。その中で、非常持ち出し品、備蓄品等のリストや、保管の方法等をお示ししております。ぜひ、もう一度、各家庭で、確認をお願いしたいと申し上げでございます。また、高齢者の皆様を対象に行われる、会議等の折、市及び消防職員が出向き、防災に対する心構えや日頃の備え等を説明を行ってまいりました。しかし、高齢者等皆様への周知はまだまだ十分伝わっていないのが現状であると認識をしております。今後、一市ケーブルテレビ、防災告知放送の活用をはじめ、地域防災計画の見直しによりまして、そのダイジェスト版を作成し、周知するとともに、合わせて、我が家の防災マニュアル、これはもう、平成19年ですから、4年経っておりますので、やはり改正をいたしまして、高齢者皆様をはじめ、市民皆様に周知を図ってまいりたいと考えております。さらには、高齢者皆様の会合などの機会を捉え、防災対策についての説明会の実施や、社会福祉協議会など関係機関と連携を図りまして、個別訪問を含めた周知の設定を図ってまいりたいと思います。ご質問のどれほどそのことについて、各人が認識しておられるのかというご質問でございますけれども、これはなかなか、どうせとかということはお答えできないというところが実情でございます。2点目のご質問でございます。避難援助が必要となる世帯の確認、避難方法は取れているのか。以前同様の質問に対し、前市長は災害時用支援避難マニュアルを作成し、対応するとのことであったと。その後の経過を知りたいと。また、避難訓練の必要はないのかというご質問でございます。避難援助が必要となる世帯の確認、避難方法は取れているのかということでございますけれども、このように災害時要援護者の避難支援対策に取り組むためには、災害時要支援、要援護者支援マニュアル、全体計画でございますけど、の策定などが求められているところでございます。完成版までには至っておりません。理由といたしましては、関係団体等の協力を得る段階で、どうしても個人情報に関するものがあるということでございまして、慎重な取り扱いが必要なこと、それから地域防災計画など、諸計画との整合性を図る必要があることなどでございます。本当に遅れておるわけでございますけれども、個人情報の関係では、それぞれ避難等に携わっていただく関係機関へ個人の情報を提供するための承諾も得ないといけません。把握すること、さらにこの方は、この場所にいらっしゃるとか、所在地を地図上で把握することも必要になることから、こうしたことに対応できるシステムなどの研究を重ねておりますけれども、現在のところ、そこまでには至っていない状況にございます。一旦有事の際、高齢者を含めた災害弱者と呼ばれる皆様の安全の確保を図るために、一番重要なことは、まず、こうした皆様を把握する。どれだけいらっしゃるのか、どこにいらっしゃるのか、特定して把握する。そのことが大事だと思っておるところでございます。このため、関係部署においては、各該当者への情報提供の承諾等については行っておりませんけれども、要支援者の該当リストについては既に作成をしておるところでございます。有事の際には、このリストを活用しながら、社会福祉協議会など、関係機関団体と連携を図り、要援護者皆様の避難支援や安否確認等を行ってまいります。東日本大震災では、おっしゃるように、想定外の事案が数多く発生いたしました。そうしたことも含め、協議を重ね、今年度末、来年3月末には、までには、完成されたいと考えております。なお、この、災害時要援護者支援マニュアル、今、素案ができているわけでございますけれども、基本方針だけ申し上げておきたいと思います。台風や集中豪雨、また大規模な地震が発生し、災害が発生した場合、要援護者に対する支援活動が、地域の特性を生かして、的確かつ 迅速に実施できるよう、防災関係機関をもとより自治会、公民館、自主防災組織や各種福祉関係団体などと連携し、自力避難が困難な方の安全確保、安否確認など地域へ主体となった取り組みを目指す。これが基本的な方針でございます。提案を今年の末に、作成するということでご理解いただきたいと思っています。また、避難訓練につきましては、要援護者の迅速かつ適切な避難を行うために、日頃からの避難訓練の実施は重要であることは言うまでもございません。しかしながら、まずは要援護者の把握を進め、避難支援者となる消防団をはじめ、自主防災組織や自治会など、地域との連携を深めることが大事でございまして、それらを含めて支援マニュアルに組み入れていきたいと考えております。昨日から申し上げますように、いつも申し上げますように、危機管理は行政の最大の任務でございます。しかしながら、行政だけでやれるものではございませんで、一つ、行政が自主防災組織、あるいは自治会などに、強くお願いをする。またそして各地域で自主防災組織などを数多く作っていたら、こういったことが一番大事なのかろうかと思っているようでございます。
今西菊の家、
はい、的確なご答弁をいただいたと思っております。非常にこう非常時の持ち出し用品の順序はですね、みんな思ってるんですよね、知ってるんですけど、なかなか、一般的にも、用意をなされてない方が多いと思います。市長は用意なされてますか。まずですね、奥様に聞いてちゃんと準備をしてください。まずみんなこういう感覚なんですよ。まあ、ここは大きなその地震とか、津波は来ないだろうと、この前のその、特養の件で、専門家がおっしゃったっていうこともあって、非常にこう安心をして、用意をしてない方っていうのはいられると思います。私は軒下に連れております。はい。防寒シートとかですね、タオルとか、スチック砂糖とかですね、ごく軽量で、たちまち、必要なもの、応急道具とかですね、地震があって、家が倒壊する前に、走り出るときに持って出られるところに、軒下が一番だと思って、もう1年以上前に軒下に吊るしております。備えあれば憂いなしと申しますので、ぜひですね、ここにいらっしゃる皆様も、ほとんどが、用意なされてないんじゃないかと思います。ここは安心なんだ、安全なんだという、こう、意識はですね、捨てていただきたいと思います。最近の災害は、どこで起きているのも想定外です。東日本大震災は 98% の確率で起こると言われておりました。それに捨てても、そこの地区の皆さんも安易に考えていらっしゃったんだと思います。今度起きるであろうと言われている東南海地震も、90% の確率です。まあ、それは、ほぼ来るものだと思っていいと思います。そして、もしそれが来たときは、今度の、東北地震の数十倍の威力があり、それだけの被害が出ると言われておりますし、また、近年中に、東南海地震が起きれば、日本海の、日本海溝までも、プレートの動きが影響を及ぼすだろうという説もあります。あまり軽く考えないでですね、もしかしたらあるかもしれないということで、備えをしておく必要があると思います。特に高齢者はですね、一般的に用意してください。こういうものがありますよとか、広報とかで、ですね、テーブルテレビとかで言われても、なかなかこう、我が身ものとして、取り入れられませんので、できましたら、個別にですね、自治体とか、まあ、介護保険の対象になっていらっしゃる方は、社会福祉協議会あたりにも、お願いができるでしょうけれども、その介護保険の適用になっていらっしゃらない方はですね、地域を通して、そういうものの準備をしていただくように、お願いをいたしたいと思います。そして、今度作成、なさるであろうという、養子援護者支援マニュアルですか。これはですね、基本的な考え方としてはね、非常にいいと思います。 本当にですね、大災害が起きたときは、まずは我が身を、我が身のことは我が身で守れるでありますが、高齢者の中にはそれさえもできない方がいらっしゃいますので、地域の人の力を借りてですね、このようなかなかその各機関のですね、連携が個人情報保護法があるためにですね、取れていかないのは事実だと思います。現実だと思います。しかしですね、この家は、おばあちゃんがどこにいらっしゃるとかですね、どこに寝ていらっしゃるとか、そういうのまでですね、できたら地域の隣の方でもですね、確認ができるような、体制づけりをですね、そのマニュアルの中に入れていただきたいと思っております。その作成にあたっても、いろいろな各団体の方がですね、集まられた、作成委員会が立ち上がられてやり直されていることと思いますので、そこのところの連携をですね、どうにか取っていただくように、重ねて要望をいたします。それでは、次の質問に移らせていただきます。次は、高齢者の交通機関の対策についてお尋ねをいたします。まあ、バスといえば、議会でも今までに市民病院行きのバスがですね、もうよく取り上げられました。市長もかなり苦慮なされたことと思います。まあ、しかし、自家用車を運転できない高齢者にとっては大きな問題なのです。特に80歳を過ぎると車の運転ができなくなります。朝はなんとかこの通学とかですね、通勤の方の便もあるのですが、帰りが困るのです。帰りの定期バスのですね、便が少ないんです。行きはよいよい、帰りは怖いです。最近2人の女性の方にですね、方からのお話がありましたので紹介いたします。市民病院へ定期検診を受けに行った。行きはバスで行けたけれども、帰りは下まで2時間以上かけて歩いて帰りました。検査だったので朝食は取らずに行きました。途中で何度か休憩をしましたが、空腹と歩くのに体力を使うので、フラフラになり、家までたどり着くのがやっとでございました。まあ、疲れ果てたので、何もされずに一時休みました。何のために病院へ行ったのかわかりません。運動時期の車は何台も通るけど、誰も止めて乗せてくれませんでした。そのですね、二人ですね、同じようなことを言われたんですね。もうそれが本当にね、弱さだと思うんです。こういう方がですね、他にもね、まだいらっしゃると思うんですね。まあ、病院に行かれて帰りの便がですね、12時を過ぎると、なかなかないわけです。で、相手の方は、知り合いの方とかですね、白宅にお願いして帰られていらっしゃると思うんですが、まあ、この話を2件も続けて私も話を聞きましたもんでね、まあ、なんとかね、ならないものかと、思ったわけです。またね、高齢者で、もう車、今までは車の免許があって、運転できたんだけれども、免許証返納して、日常生活や、食材の買い出しにも困っておりますと、バスで町まで行くにも、バス停まで行くのが難儀なんです。まあ、こういう方もですね、何人かいらっしゃいました。それは大変だろうな、と。まあ、そう思います。そんな時ですね、いつもいつも、私のうちの下のところも、空車で定期バスが通ります。まあ、そのバスを見るたびにですね、このバスがね、なんとかならんもんじゃろうかと思うわけです。で、市民の人からもですね、どうにかならんとね、もう、よく言われます。で、今回、調べてみますと、今、コミュニティバスとか、乗り合いタクシー、そういうものを運行している自治体が多くあります。コミュニティバスとは、地域共同体、 もしくは自治体が住民の移動手段を確保するため運行するバスということになっております。まあ、全国一覧表を見てみますと、もうどの県もですね、すごい数で運営されております。九州でも長崎県は少ないですね。でも福岡県、熊本県、大分県、佐賀県、もうずっとずっと、かなりの運行が、なされております。県内でも60自治体、長崎市、東園木、松浦、平戸、五島市、まあ、五島市は、200半島あたりの運行もなされてあります。まあ、以前は定期バスはですね、市民の重要な、交通手段であったのですが、時代とともに利用者が減少しております。時代に即した必要に応じた、交通手段を保持することが必要であるのではないかと思いますが、市長のご見解をお尋ねいたします。
失礼しましょう。
今西議員の高齢者の交通機関対策ということでございまして、まあ、通告の中で市民病院行きの交通機関のみならず生活用品の買い出し等にも支障をきたす人がいる、コミュニティバスを購入してみてはどうかということでございまして、私はこの内容についてですね、実はその買い物に行きたい人が対象なのかなというちょっと気持ちを持っておりまして、少し、答弁内容が違うようでございますけれども、特に帰りのバスというようなことを今おっしゃったし、まあ、ある意味定期バスは出張してでもコミュニティバスどうかというふうに今お受けをしたわけですけど、まあ、そういったこともございますけれども、まあ、一応一般的なことをまず言葉させていきたいと思います。高齢者の生活用品等の買い出し等については介護認定者は訪問介護サービスを家事援助にてサービスを提供しているとともに、介護認定者以外で65歳以外以上の高齢者の皆様には高齢者軽度生活援助事業にてサービスを提供している状況でございます。介護認定以外でも65歳以上の高齢者の皆様、まあ、65歳は高齢者かどうかわかりませんが、軽度生活支援事業というのがあるということをまず申し上げておきたいと思います。また75歳以上の高齢者の皆様には市内路線バス乗車カード、いわゆるワンコインですね、および三島航路乗船カード、これは無料でございますけれども発行いたしまして、高齢者の皆様の生活にお役立ていただいているものと思っておるところでございます。おっしゃるように、私は今日の答弁でですね、ぜひ、定期バスをご利用いただきたいと申し上げたいと思っておったわけですけれども、先ほどのニュアンス言いますように、定期バス出張してでもという、趣旨のようでございます。ご存じのように、定期バスにつきましては年間7000万円近い、補助を出しておるわけでございまして、私はむしろそのコミュニティバスよりもその定期バスのいわゆる時間がこう空いておるところをですね、もう少し短くしてでもというような気持ちを持っておりましたけれども、その趣旨が違うようでございますが、それについてはですね、私は今の状況ではですね、なかなか自治体がコミュニティバスを運行する環境にはないと私は思っております。これ以上のですね、財政支出をですね、もう赤いところが分かっているわけですからですね、それを今の例えば定期バス、今でもこう時間が長い、もっと近くなるのかという、要望ございます。そういう中でそれを例えば少し本数を減らしてでもコミュニティバスということにはならないんじゃないかと思っておるところでございます。まあ、いろいろと本当に今から高齢者が増えてまいりまして、いろんな交通手段を考えなければいけないということはもう間違いないところでございます。現時点でコミュニティバスを考えていないということと、確かに、おっしゃるように長崎県は少ないです。そして長崎県ではですね、今までコミュニティバスを運行してたけど財政上やれんと言って、やめた自治体もあることも事実でございますので申し上げておきたいと思います。
今西区の議員、
はい、ちょっと私の通告とですね、今質問とか差があったようでございますが、やれないやれないとは言わないでください。市長考えてみてください。 定期便のですね、バスの時間を短くするとかですね、路線を変更するとか、それは陸運局の許可がいると思います。私も、自動車会社におりました関係上ですね、陸運局が、どんなに厳しいところか、どんなに大変なところかは、認識をしているつもりでございます。なかなかこの変更はですね、難しいと思います。いろんな条件がついてつくはずだと思っております。のでですね、定期便を動かすということは、望めないんではないかと思うんですね。前回の、質問の中で、同僚議員の中で、スクールバスですね。スクールバスの空き時間を、コミュニティバスとか、生活支援バスに回せないだろうかとか、そういった旨の質問がありましたが、できないだろうという答弁でございました。しかしですね、なっているところがあるとですね、あるんですよ。ちょっと調べてみますとですね、佐賀県にも一つありました。佐賀県はですね、通学と、福祉バスを一緒にしてありました。そしてこれはですね、熊本の天草ですね、スクールバスの路線バスへの統合なども、行い、通学にも、生活にも便利なダイヤとしたというような自治体もあるわけなんですよね。そして、ここの天草はですね、面白いと思ったのはですね、高齢者運転免許返納制度。65歳以上で運転免許を一時に返納した人、こういうのを作ってですね、その方たちは、バス費も、半額にするとか、そういう取り組みもですね、なされております。のでですね、頭からですね、できないと、いうふうにはね、言ってほしくないわけですね。他にあります。他のところもやっておりますので、なんとかですね、弱者、交通弱者、こういう方をですね、じゃあどうやって作るのですか、このまま断った人ですか、もう困るなら困るでですね、もうどうしようもないけん我慢しておくれましてと、こういうふうに言われるのかですね、なんとか渡してみましょうと、考えてみましょうと言われるのか、どちらなのか、お答えお願いします。
白川市長。
私はできることというのはですね、なるべく住民の方の福祉に対してですね、やっておきたいということはですね、それはもう間違いございません。ただ、行政の守備範囲というのはですね、おのずと限られているんだと思っておるわけです。従いまして、どうしても、予算を伴う、等々ですね、ございます。特に、この事業はですね、端っこじゃないと思うわけです。金額的にですね。ですから、あえて、できないと申し上げましたけれどもですね、それは全く将棋のテーブルにも乗せないで、無視するなということではございませんので、今井市議員おっしゃるように、研究をされていきたいと思います。それから、スクールバスにですね、乗せないということについては、法規制があって、教育委員会の考えでございますけれども、これにつきましても、天草でしたかね。天草の実態を調査をさせまして、どういうその条件でそうなっているのか、そしてまた、域の今のスクールバスが乗れる余地があるのか、そういったことも含めて、研究をされていきたいと思っています。
今西地区の議員。
はい、できる限りのですね、方策は模索してほしいと思うんです。スクールバスもですね、もちろん学生が乗るときは乗れませんよね。それだけの、人数を、業者店員を考えて購入してあると思いますから。空いてる時間ですよね。朝と帰るだけで、日中空いてるわけですから。なんとかそういうですね、利用ができないものか、まずはね、調べていただきたいと思います。市長の手腕も期待いたしますと。はい。次の質問に移らせていただきます。それでは、最後の質問をいたします。前の2つの質問と関連があることですが、地域に高齢者のみの世帯が多くなりました。自治会の中では、高齢者のみの世帯は、道路修理と免除しているところもあり、高齢者にかかる負担を軽減されております。しかし、生活 していく中で、ちょっとした不便さを感じている方も少なくありません。ゴミ出しもその中の一つです。介護保険適用のになっている方はですね、ヘルパーさんに頼んでゴミを持って行っても、ステーションまでゴミを持って行ってもらうということも、できるんですが、まあ、なかなかその適用がない方はですね、分別もよくわからず、ゴミステーションまでゴミ袋を持っていくのも、大変なのですという状況の方もいらっしゃいます。まあ、ましてこれから持ち込みができる焼却場、リサイクルセンターも来年度より、中に集約されまして、遠くなる方も、いらっしゃいます。隣人に頼みにくく不燃物、大きな不燃物はそのままになってしまうと、言われる方もありました。まあ、以前はですね、公民館の中で宣言会などで、年に何度か大型ゴミを回収したりしておりました。しかし今では社会教育団体の会員も減少し、そのようなボランティアをする人もいなくなってしまいました。また、地域共同体と言われるものも、なくなってしまい、高齢社会になり、それに伴って地域はだんだん過疎化していき、限界集落と言われるところも、出てきております。誰かの少しの手助けがあれば大きな助けになるのですが、今、それが求められている方も多数いらっしゃるということです。また、今回の、東日本大震災で、多くの方が地域力の必要性を感じられたと思います。遠くの親戚より近くの他人です。まあ、災害時は、大小問わず、近隣の助け合いが必要になってくるのですが、地域の状況をちゃんと把握ができてないと、救助が遅れてしまいます。その地区の状況を何人かが把握できて、横の連携が取れる状態ができれば、迅速な対応ができるのではないかと思います。まあ、以前、バレーボールやソフトボール等の社会体育の推進で、公民館活動が活発になり、地域づくりがなされてまいりました。まあ、しかし、今は災害という言葉が、いつでもどこでも付きまとってまいります。まあ、これを逆手にとって、自治会の中でお互いが見守り合うボランティア活動を推進し、地域づくりができないものかと考えているわけでございます。次期の高齢者福祉計画策定の中でも、介護保険の適用にならない高齢者の救済と、地域における高齢者に対する諸団体の連携をどのように取っていただくのかを検討していただきたいと、思います。どうかして、もう少しこの地域、福祉で地域おこしができないだろうか、まあ、地域で福祉おこしを、福祉に目を向ける必要があるのではないかと、思いますので、市長がどのようにお考えかをお尋ねいたします。
平川市長。
今井市議員の3点目のご質問でございます。福祉活動による地域おこし、自治会おこし、独居老夫婦の世帯が増え、ゴミ出しにも支障をきたす人もいる。自治会で福祉活動により地域力が出るよう指導すべきではないかというご質問でございます。独居の方につきましては、5月末現在の住民基本台帳では3917名いらっしゃいます。内訳といたしまして、80歳以上が1201名、70から79歳が790名、65歳から69歳が299名、64歳以下は1627名が独居でございます。この中で65歳以上の独居の方や老夫婦であっても健康な方がある一方、64歳以下であっても支援を必要とされる方もございまして、家庭環境も多様している中、求められる支援の種類も様々でありますが、現在はケアマネージャー、包括支援センター、民生児童院、社会福祉協議会等の連携によりまして、支援を必要とされる方々へは一定の福祉サービスが提供されているものと考えております。例えば、ゴミ出しについてでございますけれども、介護が必要な心身状態である方については、介護保険制度を活用することによりまして、居宅介護サービスを受けることができておりますので、ヘルパーが各自治会等のリサイクルステーションへ、ゴミを出すことができるようになっております。ただし、介護保険制度では利用者の負担は原則1割ということでございます。また、介護保険の認定が被害と、いわゆる介護保険に該当しない方、介護が必要な状態ではないが、退院後体力回復が進まないことなど、 支援を必要とされる方のゴミ出しについては、軽度生活援助事業の対象となりますので、社宅介護サービスによりゴミを出すことができるようになります。軽度生活支援事業につきましては、利用者負担額は1時間350円となっております。福祉活動につきましては、民生委員、児童委員が中心となり、支援を必要とされる方々への訪問などを行い、相談窓口を担っていただいておりますが、行政組織の末端でございまして、最も人々と密着している自治会の情報は大いに必要でございます。こうした生活弱者の把握については、現在、一市が検討しております。自治区において、福祉活動の取り組みの強化を図っていただくよう、自治公民館へお願いをしていく考えでございます。議員おっしゃるように、地域力が、だんだん弱くなっておると認識をしております。この地域力をどうして高めていくかということは、やはり私たちの方策、政策的にそういうふうにどのようにして持っていくか、大きな課題だと思っています。
今西区の議員。
おっしゃる通りですね、大きな課題、地域力を上げるのは大きな課題だと思います。特にですね、高齢化率が上がっていくわけですから、若い人が少ないわけですね。で、若い人が高齢者のお世話をするということは、まあ、なかなか、難しいであろうと思います。それに比べて、その中高年がですね、軸となって、多様な福祉ニーズに対応できるよう、行政活動と住民間に、福祉的環境の確立が必要だになってくると思われます。まあ、それはある程度、まあ、行政主導でなければ、できないところもございます。私たちも、NPO を立ち上げたりして、いろんな取り組みをしてまいりましたが、まあ、ボランティアというのには限界があります。なんとかですね、地域の、各団体の、最初の質問の時にも申しましたように、横のですね、団体の横の、連携が取れるようにですね、自治会の中で、そういった指導ができないものかと思って、この質問をしたわけです。個人情報法令ができてからですね、情報の提供がなかなか、難しいわけです。そして本当にこう、みんなが疎遠に、地域が疎遠になってですね、今、その公民館でも、個人会でも、青年会でも、老人会でも、会員減少と、いろんな、悩みを抱えているわけです。まあ、この災害時のボランティアっていうのは、これは言われば大でもやらなくてはならないものがあります。そこでですね、今度の、公民館福祉計画、そういう中にでもですね、この事業、この連携を取れる時期、体制づくり、そういうものに取り組んでいただいてですね、その福祉の観点から、もう一度、その地域おこしをしてみてはどうかと思うわけです。まあ、いろいろこれはもう、一口には言えないし、すぐできるわけでもありませんが、なんとかその方向で、行くよう、行政の指導がですね、これは一番なんです。みんなで、みんなのことだからみんなでしてください。みんなしませんよ。ね、今までいろんな事業がありました。なんでできてきたかというのは、行政指導があったからなんですね。今なかなかその行政指導というのがですね、市民の皆さんが求めるような行政指導というのが行われていないのも現実です。行政指導をもって、なんとかそういう自治体活動の中に入れていくというような、市長の強い方向性を確認したいわけですが、もう一度ご答弁をお願いいたします。
白川市長。
行政主導というのは非常にこう耳障りが悪い言葉でございます。やはり、行政と地域が一体となって、そのような方向に進めていきたいと思っております。
今西区の議員。
行政指導というのは耳障りですね。そうだろうと思います。まあ、地域の行政が一体になって、やらないと何も起こらないことは十分に分かっております。しかし、その指導というのはですね、ある程度は市民にとっては、必要なことだと私は思っております。だから、あえて、行政の指導をお願いしたいと いいわけでございます。そこのところを、ご理解いただきますようにお願いをいたしまして、私の質問を終わります。